こんばんは。
こんばんは。8月14日、日曜日です。
はーい。今しがたでもないけど、クラブハウスの方が終わりまして。
はい。
はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今日のテーマは、福利。
福利でしたね。
うん。福利。まあ、お金の福利が、の説明って感じの部分もあってね。
そう。まあ、結局、着地点としては投資っていうかね、そのところに行って、次回は、投資っていう、自分への投資っていう。
まあ、投資もね、いろんな投資があるっていうね、ところだよね、
うん。
やっぱりそういうものがあるっていうね、
うん、
ところに気づくことも一つ大事だし、
うんうんうん、
で、それを選べるっていうね、
うん、
ところが大事だし。
何を大事にするかっていうところをね、
うん、
まあ、ちょっとこれ以上話すと、
そう
次回
もね、人それぞれの部分だしね、うん、うん、本当にどれもいいもんあれもね、
そうなんね、
ないと思います。
はい、
はい、
今日は違うこと話したいんでしょ？
はい、ということで、
はい、
明日はね、
はい、
まあ、終戦記念日ということでね、
うん、
まあ本当にその前日なんですけど。
はい、
今日ね、たまたまね、
うん、
テレビ、あんまりテレビね、うちはあんまり見ないんだけど、
うん、
ちょっとポチッとつけてさ、
うんうん、
たら、まあ、この時期だからさ、戦争のお話とか多いじゃない、
はいはい、うん、
で、過去もさ、そういう毎年ね、
うん、
この時期ってテレビつけたらさ、
うんうん、
戦争の話こう結構してるんだけども、
うん、
まあ、結構その被害だったりとかさ、
うん、
まあ、当時のその時の辛さだったりとか、
うんうん、
まあ、苦労だ
と忘れないようにしましょう、あの悲劇的なね、
そうだね、
うん、
というようなこう話というか、
うん、
がすごく多かったと思うんだけど、今日ねちらっとね、本当に、
うん、
見たくて見たわけじゃなくて、
うん、
かけたらちょうどやってたんだけど、
うん、
まあ、そこで出てたのがその90何歳の人かな、
うん、
まあ、男性の方 で、
うん、
で元気なんだけどね、
うん、
でその当時こう振り返った時に、
うん、
やっぱりその時の心境というのかな、
うん、
どういう気持ちだったのかっていうところの話の中で、
うん、
で、まあ、確かに戦争でね、
うん、
まあ、空襲を受けていた、
うん、
まあ、東京に住んでたのかな、住んでた、
兵隊さんではなかったの、
兵隊さんではなかった、
うん、
とかその軍事基地というか工場かな、
うん、
に勤めてたらしい、
うん、
まあ、それで東京に出てきたみたいな、
うんうん、
まあ、その結果空襲をね、
うん、
受けるような形になって、だからそれでいろんなね、
うん、
こう仲間とか、
うん、
まあ、亡くなったりだとかっていうのもあって、
うん、
でその時どう思ってたのかって言った時に、
うん、
まあ、もちろん大変辛かったけども、
うん、
でも
めっちゃ犬が暴れてますね。
で、まあ、辛いのはそうなんだけど、
うん、
でもだんだんそれが当たり前になってきたって、
あ、
うん、だから、
うん、
戦争で死ぬのは、
うん、
まあ仕方がない、
うん、
当たり前だみたいなね、
うん、
そんなようなこう気持ちでいたと、
うんうん、
今思うと、
うん、
なんでそんな風に思ってたんだろうっていう部分はあるけど、
うん、
でも今 そうは思うけど、
うん、
でもやっぱりあの時の状況はそういうふうにしか思えなかったって、
感覚が麻痺してくる
って
こと、
ね、それがもう常識になっちゃうって、
うん、
もう毎日がその世界だから、
うん、
いわゆる習慣化だよね、完全に、
そうだよね、
うん、もうこれがもうこんなこういうもんなんだというパラダイムになっちゃってたって、
うん、なるほどね、
今考えるとおかしな話って思うだろうけども、
うん、
でもあの時はやっぱりそう思ってしまっていたって、うん、そこに理由って聞かれてももうわからないって、
そうだね、うん、それが当たり前でね、
そうそうそうそう、
でまたいろんなこう思考がまあこういうふうに考えなさいっていうことを、
うん、
いろんな方向から言われたりやられたりしてる中で、 生きていくと、まあ、適応しちゃうんだろうね。そう、嫌がおうでも
やっぱりね、順応性がやっぱり人間あるから、うん、そういうふうになっちゃうっていうね。
現在のコロナとかもきっとそうだよね。
うん、そうそうそうそ
う、
だったりだとか、あとこれ石坂浩二さんが言ったのかな、
うん、
まあ、彼も戦争を経験して、うん、めっちゃ若いけどね、まだね、
うん、
で当時なんかその空襲のあの警報、
うんうん、
サイレンっていうのが空襲が来たらさ、うんうん、なってたんだけど、たまたまいつ来るか分かんないからさ、
うん、
お風呂を沸かしてたんだって、
うん、
でお風呂が沸いてさあ入ろうと思った時に、
うん、
空襲警報、
うん、
サイレンが鳴ったと、
うん、
たら防空壕に行かなきゃ、
うん、
いやどうしよう、今沸いちゃってるのにもったいないよって、
うん、
当時ね保温機能なんかないから、
そうだよね、
どうしようって、あ、まあ大丈夫か、
うん、
入ろうって、もったいないし、うん、沸かしたんだからって、
うん、
でそれでもし爆弾が落ちてきても、うん、それはそれまでだよねってという感覚だったらしいんだ。
なるほどね。
そう、
いやーそうだよね。
そういうふうにやっぱり麻痺、こっちから見ると麻痺なんだけども、
うん、
もうそういうふうに順応しちゃう、
うん、
もうしょうがないよねって、
うん
うん、自分の力じゃどうしようもないし、
うん
って、
うん、
ならもうお風呂入って、
うん、
もう
もったいない、その時死んでもいいわみたいな、
うん、しょうがないわそれは、うん、っていうね、というこう、
うん、
思いっていうか心境にね、
うんうんうん、
なってて、ってまあ無事にね、
うん、
大丈夫だったんだけど、
うん、
っていうことで、
うん、
まあやっぱりそういうふうにパラダイムとしてね、
うん、
なるんだろうなっていうふうにね、こう、
そうだね、
うん、だからそっちの側面っていうかさ、
うん、
その視点っていうのがさ、うん、今まであんまり聞いたことなかったんで、すごいちょっと、
うん、
あ、なるほどな、確かにって、
ね、
だからよく7つの習慣でね、
うん、
パラダイムってこれはどうやって作られるかって言ったらさ、本当にね、時代も何も関係なくね、
うん、
その時過ごした環境だったりだとかさ、
うんうん、
その時受けたそういういろんな、
うん、
まあ、教えだったりだとか、
うん、
まあ、そういうものにね、
うん、
こうパラダイムが形成されてしまう、
うんうん、
で一度形成されたパラダイムはなかなかこう変えることが難しいっていうさ、うん、まあ話なんだけど、まあ、まさしく
そうだね、
これなんだなって、
何にでも最初ってあったはずじゃない、
うん、
これは生まれ落ちた瞬間からさ、何もかも最初っていうのがあって、周りの影響をものすごく受けながら、そっからゼロから構築してくることが全てだよね、本当はね、
うん、
まあ、だからちっちゃい頃からの環境が大事だって、
うん、
親の育て方が大事だみたいなのもそうだし、どういうことにところに身を置いているかっていうことが、
そうだから結局そのそういう環境の中にさ、
うんうん、
置かれてさ、
うん、
で終戦を迎えましたって、終戦迎えた
と、うん、
どうしていいかわからないって、
うん、そうだよね、
うん、
いきなり終わって帰ろって言われるのもね、
そう、あの当然勤めてたところも、
うんうん、
会社がね、
うん、
こうなくなるとか、
うんうん、
まあ、今でいう倒産するとか、
うん、
というのがやっぱり多くて、
うん、
いきなりもう世界がガラッとか、
うん、
どうしたらいいか分からないっていう、やっぱりそういう人たちが非常に多くて、
うん、
だからやっぱりなんだろう、さっきのね、
うん、
7つの習慣じゃないけど、本当に終わりを思い描くじゃないけど、
うんうんうん、
やっぱりそこでね、要は自分の選択肢っていうのが、
うんうん、
結局なかったから、
うん、
ないからもうそこをこの環境を乗り切るしかないっていう状況の中から、
うんうん、
ね、急にこう変わると、
うん、
あれって選択がゼロになったのか、
うん、
選択が多いのかわからないみたいなね、
うんうん、
いうことで結構、まあ、大変にこう、
うん、
苦しむ人
が
多かったっていう、
ね、いや、ほんとよくあの焼け野原からさ、こう何ヶ月後にはこうなりましたみたいな、写真とかあるじゃない、
うん、
よくそこでねくじけずに立ち上がってこられたなと。
そうだね、
うん、
そうそうそうそう。
多分今を生きるのに精一杯、明日なんか分かりませんっていう状況でしょ、うん、もう意表もって、うん、そんな苦しみに行くならっていう風になっても仕方ないところをさ、うん、まあ、なった方たちもいるんだろうけどね、うん、それでも明日へのわずかながらの明日を生きようと思う心でこう乗り越えてこられたんだろうなっていうところが ね、
そうそうそうそう。で、まあ、さっきの福利の話をちょっとね、
うんうんうん、
あ、これ福利の話だなと思ったのが、うん、あの配給戦後ね、うんうん、その食べるものの配給があったでしょ、
うんうん、
でその時にあの石坂浩二さんが、うん、かぼちゃの種、
うん、
それをね配給で受けたの、
うんうんうん、
まあ、かぼちゃの種食べれるじゃん、
うん、
で配給受けて、でその時に大体の人はみんな食べたんだ、
うん、
で彼はその一部を植えたんだって。
うお、かっこいい。
食べるものはもう食べるものにしろって、はいはい、で、うん、ちょっとまあ10パーなのか20パーなのか、うん、その分を畑に植えたんだって、
うん、
だから見事こう、
うん、
それが芽が出て、
うんうんうん、
で花が出て、
うん、
で自分で受粉して、
うん、
そら見事カボチャがたくさんなったと。でそれでこう自分たちの食をつなげたしっていうね、というのもこれ福利だよなって。
すごいね。
そうそうそうそう。
だってそんなにそんなに年いってないよね。子供だよねきっと。
子供だったはず、うん、そうそうそう。
すごいね。
そうというね、やっぱりそのこれも福利の力だよなって、
うん、
いわゆる生活費からさ、
うん、
少しね、
うん、
余剰がある分をそっちに回すっていうさ、うん、これを実践してたんだなっていうね。
そうだね。まずあの最初に余ったところを貯金するのではなく、先取り貯金みたいな、
うん、そうそうそうそうそうそうそう。そう。そこのね、その視点に
立
ったっていうのが、
ね、うん、
まあさすがだなというかね。
だってね、カボチャの種なんて大きいもんじゃないから、
うん、
多分5粒ぐらい食べても満腹にはならないものだよね。もう植えとけば5粒から20個のかぼちゃができるかもしれないね。
そうそうそう、
すごいね、
うん、というふうにしたらしいですね。うん、そうだからね、やっぱりこれもね、
そうだね、
どう考えるか、
どう考えるか
だね、うん、そう。
そしてそれをこうリアルに思ってリアルに思い描いたからできたっていう話もあるけど、
うんうん、
リアルに思い描く知識があったからできたよね、
うん、そうだね。
このかぼちゃの種を植えれば後日収穫できますっていう知識とさ、それこそ受粉する知識とかさ、だからあったからできたことだよね、
うん、そうそうそう
そう。うちの父もシベリアに連れて行かれた時にあれだったって言ってたもんな。その生きる知恵的に取ってきたものを賄賂として渡して便宜を図るみたいなね、
うん、
まあ賄賂ってあんまいいもんじゃないんだろうけどさ、うん、そういう生きる知識知恵というか、
そうだね、
何が彼らは欲しがってて、
うん、
どう交換できるかみたいなさ、
うん、
話とかもそうだし、
うん
うん、
そうだよね。
だから知識っていうのはすごく大事だと思う、うん、
まあだから結局その仕事もさ、
うんうん、
誰かの課題を解決するためのもんじゃない、
うんうん、
仕事ってさ、
うん、
だからそこをさ、何を相手は求めてるのかっていうものを見る力っていうさ、だからまあ、7つの習慣的に言うと、まあ、第5の習慣のね、
うんうん、
相手を理解してからっていう部分もね、これもあると思うんだけど、本当にその相手は何を望んでるのかっていうのをね、
うん、
これをやっていくと、まあそれはさ、商売的にっていうか生きるためにね、 うまくいくっていうのもあるだろうし、うん、今現代で言えばさ、やっぱりそこからね、
うん、
信頼っていうものが増えて、
うん、
でそこからねいろんなこう仕事も増えたりだとか、
うん、
もしくはなんかね仲良くなったわけでさ、
うん、
ね、なんかプレゼントも多くなったとかさ、うんうんうん、っていうのもあるかもしれないし、
ね、うん、
まあ本当にそういうことなのかなっていうさ。
そうだね、うん、まあこうしてみると本当7つの習慣は根源的な話を
う
まいこと、
うん、そう
わずか7個にまとめてくれたなと思うよ。
そうそうそうそう、本当ね分かりやすい明文化されてるよね、
うん
うん、
はい、
そん
な戦争終戦記念日前夜のお話でございました。
はい、
いいですね。
はい、ね、福利の話もちょっとかぶって、
そうですね次回8月28日は自分への未来への投資という、
うんう
ん、お話になりそうなのでそちらも合わせて、
うん、
お願いします。
はい、わかりました。
はい、じゃあ今日は短くサクッとこんな感じで、
はい、
はい、どうぞ。
はい、あなたが見ている現実は
自分で選んだ現実です。今夜もありがとうございました。
おやすみなさい。